長担当宮右です。
無担当でございます。
さてもうついやっとね、
はい、
落ち着いたことで、
はい、
もうミスター若松の話をね、
ミスター若松、はい、
ちゃっちゃっとしてからまたなんか迷惑メールの話でもあったいや、ミスター若松、ね、うん、若松ってさ、その、うん、まあ、アジテーターであり、あの人多分、ブッキングやってたのかな、わかんないけど。
確かね、もともとレスラーなんですよ。
ああ、そうだよね。うん。
で、多分、そんなにパッとしなくて、なんかこう、やっぱこう、企画したんじゃないですか。企画されたのか。
あ、ちなみにね、政治家にもなってるって。
マジで？まだ生きてんの？
ね、まだ生きていて、82歳で、もともと国際プロレス新日本プロレスで SWS でもいたって、じゃあ、要するに。
あ、そうなんだ。
あ、だから、そうか、マネージャーとしてもいたし、
あ、なるほど。
最初は、あの、プロレスラー、
うんうんうん、
国際プロレスみたいな。
はいはいはい。ああ、そんで、行く道を探って、ああいう企画を立てて、ストロングマシーンを、みたいなのをなんかこしらえたみたいなことにしてマネージャーになったわけだ、
うん、そうだね。
あ、
だからそうか。あ、でもやっぱブッカーとしても、うん、SWS って長州だよね、確かね、あれ。
うんうん、だじゃないかな、俺ちょっと詳しく覚えてないけど、うんうん、
なんかあれ、あ、 SWS って、あ、違う違う、天竜だよね、多分。
あ、天竜が、天竜、天竜、天竜、うんうん、
あのメガネスーパーとね、
うん、
組んでやったやつだよね
そうそうそうそうそう、
メガネスーパーワールドスポーツ、スーパーワールドスポーツだっけ、メガネスーパーワールドスポーツだ
な。SW、そうか。スーパーワールドスポーツ、そうだね。S、うん。そうだ。
そう、で、その後なんかね、市議会議員になってるみたい。北海道の。
そうなんだ。
北海道に帰って。
だなんかそういう、なんか、プロレスもそうだけど、割とアイディアあって、あれな人だったんだね。なんか活動的な人だったんだね、あの人ね。
まあミスター若松ぐらいで、ここでさ言っても俺も運も知ってるわけじゃん。
うんうんうんうん。
そしたらやっぱさ、その地元の、しかも地元もこれなん、足別市っていうから、これかなり
足別、はいはいはい、
足別だから田舎だよね。
うんうんうん。
それはやっぱミスター若松ぐらいになれば受かるんじゃない。
まあなるね。我々は知ってる。
全国で、そう、我々は知ってるぐらいだからね。
うん
うん、YouTube チャンネルもやってるみたいですか、ちなみに82歳で、
まあ、すごいね。やっぱ行動力ある、なんか新しいもの好きで、聞けば聞くほど魅力にあふれてますね、なんかね。
ああ、うん、82歳っていうことで、はあ、
だってその後のストロングマシーンよりも活躍してる気がしますよね。その
ストロングマシーン。いや、まあ、議員だから、これ。まあ、でも、議員って言ってもさ、うん、その、足別市の市議会議員って、多分、それ、本当に、まあ、このくらいだったら受かるという、その後何をやってるか分かんないけど、どのくらいのことをやってるか、ね。
うんうんうん。はあ、そうなんだ。
そうらしいですよ、これ。
あれ、でもさ、なんかちょっとやっぱさ、ちゃんとしてたよね、赤いメガホンでさ、なんか白い服着てたような気がするけど、あのなんか設定とか、なんかすんなり入ってきたじゃないですか、まあ、我々プロレスファンの中に。
もよく覚えてるね。確かに見ると白装束に
赤
メガホンだ ね。
メガホンで、なんか全然ね、ストーリーをわかんなくても、突然乱入してきたあの軍団みたいになった時に、スッと入ってくる、なんかキャッチーさと、キャラクター作りがよくできてた気がするんで、素晴らしいですよね、その辺はね。
でもあれをさ、うん、どこまでその猪木が作って、
はいはい。
作ったのか、ミスター高橋が作ったのか、
うん、はい。
このミスター若松本人が作ったのか分かんないね、この。
分かんない、だから。あと何、新馬だっけ、もう一人いるよね。
新馬さん。
新馬か。あの人とかも絶対絡んでる。うん、とは思うけどね。
新馬久志ね。
新馬、そうそうそう。よく出てくるね、あの人もね、新馬久志。
まあ、新馬さんが社長で、その猪木と一緒にやってたんでしょ。じゃあ、ちゃんとしたことは知らないけど。
うん、うん。そうそう。
いや、ミスター若松のさ、俺一番プロだなと思ったのさ、
うん、
そのアジテーターして、あーって出てくるのは、まあ、なんかやろうと思えばできるじゃない。うん、
はいはいはいはい。
それからあのさ、アンドレがさ、
うん。
まだに上がってるけど、アンドレ対あの、前田明。
うんうんうんうんうん。
それは知ってるでしょ？
あ、知ってる知ってる。
あの、要は、あの、アンドレが、
うん、
あの、前田潰そうとしてきて、こう、サイドマッチみたいになっちゃって。
はいはいはいはいはい。
まあ、一番その、プロレス的にめちゃくちゃ変な試合ね。
うんうんうんうん。
もうなんか、あの、アンドレすごいそういう、ああいうなんか、ストロングだって言ってることに怒ってたんだよね。
うんうんうんうん。
要は実際ストロングじゃないじゃないかっていうような
、うんうんうん、
あの、っていうので怒って本気でなんかその上からのしかかって潰そうとしたりとかして。
はいはいはいはいはいはい。
で、今度は、で、言いながらアンドレやっぱもう結構疲れてるからさ、寝ちゃって。
うんうん。
で、やろうとした技かけろみたいな寝ちゃって、で、
うん、
で、絶対前田もほら、こう、アンドレをやるわけにいかないでしょ、看板商品でさ。もう世界中の看板商品のね、アンドレを。だからまあね。なぜか攻めないっていう。
そうそうそう。壊すだけにいかないからね。
壊すだけにいかないし、
うん、
といって向こう動かなきゃどうにもなんないし、みたいなところの時に、うん、アンドレのマネージャーが若松なのよ。
おーおーおーおお
で、それがどういう形で入っ、要するにそういう、最初から予定されてたのか、
うんうんうん、
こう不穏な空気を感じていったのかあるんだけど、
うんうんうん、
だ若松がなんかこう、アジテートしないと成立しないわけ。
あ、なるほど。
で、あの、アンドレが倒れてる時に若松が、うん、おら、前田どうした、お前なんとかなんとかとか言って、前田しょうがないからその若松の方に行ったりとか。
ああ、すごいね。
そう、プロだね。聞かせてるわけ。プロ
だ。プロだね。
うん。やべえって思ったから、あたこれ、なんとかとか言って、あの、こっちに引きつけながら、
今度、はいはいはい、
猪木が出てくるんだよね。
うんうん。
やばいと思って猪木が出てくるわけ。で、なんで猪木が出てくるのか全然わかんないんだけど、で、猪木と若松がなんか、お前この野郎みたいにやり合ってると思って、全然おかしな話なんだけど、よくよく考えてみると、
ああそうだよな。確かに、でも、すごいよね。その役割って結構難しいじゃないですか。若松の。
難しい、難しい。
タイミングとかもあるし、気使うとこだよね、すごくね。
そうそうそう。
うん。
いや、我々が本当ライブとかさ、
うん、
番組みたいなやつもそうだよね。やっぱ、あ、こっちが やばいってなった時に、それをなんとか、
そうね、目をそらさせるじゃないけど、うん。
そう、なんだ、現象さんが例えば、ね、番組、曲の構成合わせたとかいうときに、さっとうまくこっちなんかをしながらすると戻すみたいなさ。
もう、そうだね。見えてないとできないですよね。
うん、気の使い方じゃない。その、スタッフすら本当、やっぱプロってさ、あ、やばい、うん。ベイビーさんのあれがちょっとこんがらがっちゃって、ここでさっとこう言ってみたいなのってさ。うん、
ない。坂本ちゃんに1ミリもないと思う、ね。
じゃあ、
坂本ちゃんにはもう1ミリもないですよね、
うんうん。僕は本当に今名前を出さないようにはしてたけど、本当に。ライブ始まって5秒ぐらいで、全然違うことやったりするから、携帯見たりするからね。おいや、渡辺くんの声、これ、全く出てないじゃないかって、心配して見てても、普通に他の人と喋ってたりするからね。
ちょっと、ジニアスの教材として見せた方がいいんじゃないですか。
若松。見せた方がいい。
新入社員が来たら、もう、とりあえず若
松。これなんだぞと。
うん。
悪役でしかも、
そう。
ね。裏方のような振りというか、あれをしながら全部ちゃんと、あ、こっちには動かなきゃとか。
コントロールし、実はコントロールしてるっていうね。ああうん。
しかも、やっぱ、猪木も猪木でしたすごいのです。まあ、その時社長なのか、代表なのかわかんないけど、うん、トップなのに、
うん、
やべえつって出てきて、
はいはいはい、はい。
当然それ、アンドレ潰すわけにもいかないし、
うん。
よっしゃ、いいぞいいぞ、じゃあ俺やるじゃねえかって突然リングに上がっててさ、何が何だか、誰対誰なのか分かんないんだけど。
確かに、でも、そういうさ、結構、子供の時プロレスを見ててさ、なんでこんなことになってんだろうって、こっちが子供だから気づかないけど、みたいなシーンって割とあったじゃないですか。
あったね。
そういうことなのかもね、なんか。
そうそうそう。
うん。なんで今ここで猪木出てきてんだろうとか、
うん、
なんでだろうって、まあ、見てる側はさ、猪木出てきたら、おもろいじゃんってだけでしか見てなかった。そうそう、
おーってなってるしね。
うんうんうん。でも実際は裏ではやっぱ考えた動きがめちゃめちゃあったんでしょうね、あれね。
そうだ、そこだけ見ると、本当にさ、前田がまだ、やっぱ、しょうがないけど、前田も前田しょうがないけど。
うんうん、そうです、みんなしょうがないんでね、もう。
みんなしょうがないんだけど、うん、前田はまだちょっと正直うろたえちゃってて、
うんうんうん、
そこの若松の気をそらし方と、猪木のね、その動きといいね、
うんうん。
やっぱね、プロ、そういうとこすぐ、今見るとね。
いやいや、ほんとそうですよね。なんか、
あ
うん、そう、なんていうのかな、本当に、エンタメってすごいですよね。考え、ああいうエンタメってプロレスとかみたいなの考えられて、すごい考えてるなっていうのはね。うん、
で見てる人は、見てるって、その、プレイヤーとしてね、うん。その、うちのマネージャーの話じゃないけども、やっぱ、本当にちゃんと見て、あ、やっぱこっちが、あの、ベイビーさん今こうなってるなとかさ、うん、あ、モニターコーダーとか、あ、やべ、一列目にちょっと危なそうな客いるなとかさ、うん、きっとさ。
そうだね。
なんか奥の方で、フェスなんかとさ、うんうん、なんか後ろになんか酔っ払って変なりな、あれちょっと、とかっていう風ぐらいまで見ていろいろやるじゃん。
確かに、ほ
んと
そうですよね。うん。
全然、ローディー、例えばローディーさんで楽器だけやってればよくても、プロのローディーさんってやっぱそういうとこ
見てるよ、ね、
全部見てて。
うん。
あ、なんか歌いづらそうにしてるから、もしかしたらモニターかなとか、こっちが言わなくてもさ。
いや、ほんとそうですよね。うん。
プロレスなんて、それ
が塊じゃん。塊でめちゃめちゃ、その、最たるもんだよね、ほんとね。
最たるもんだよ、ね、ほんとに。みんなで、まあ、こういったなんか一つの設定っていうものをみんなで作り上げる。う
んうんうん、ね、わけだからね。いやー、そうだよな。だから、まだまだ勉強になりますね、プロレス。この年になっても本当に。
そうね、うん。
むしろ、今の方が勉強になるかもしれないな。うん、
今の見てももう分かんない。
今のとか、今の自分の方が、過去のそのね、見た時に、ね、あれってこういうことだったのかっていうのを、うん、
そうそうそうそう。
気づかされるっていうね。うん、
最近ほら、しかもさ、この間、エリック兄弟の、電気が、映画。
エリック兄弟って鉄の爪の
鉄の爪の。これすごいんだよ。いや、
もう悲劇の兄弟じゃないですか。エリック兄弟。
そう、悲劇の兄弟、うん。悲劇の兄弟の映画、すっごい面白かったけど。え、
映画なの？
映画。
めっちゃ面白そうじゃないですか、それ。
めっちゃ面白かったよ、本当に。
エリック兄弟の話、多分、ゆうひくん、俺しか通じないんで、他でしない方がいいっすよ、多分。多分、エリック兄弟、東京新聞、東スポの人は通じると思うけど、多分、エリック兄弟って言われてすぐ鉄の爪のって出てくるのってあんまいないと思うんで、他で言っても。
でも他にエリック兄弟いないからさ、通じないか通じるかなんじゃ。別に、もうエリック兄弟って言っても分かった
ら分かる。分かるのは確かに。いやでも俺も一瞬まさかあの鉄の爪のって思ったよ、俺も。俺ですら。なかなか。
結構その、悲劇の本当に。
悲劇の兄弟、ね。
兄弟の、話なわけ。それ、面白い。見た方がいい。
めちゃめちゃ興味ある。全員亡くなっちゃったじゃん、若くして、あれ。息子たち。
あれ、全員亡くなったんだ
っけ？一番下だけ生きてたんだっけ？
ね、一人は生きてる。あれ、四兄弟。
四兄弟で三人亡くなっちゃったのか。
そう、四兄弟で三人亡くなった
か。ケビン、ケリー、なんとか。
亡
くなってんだよな、確か。うん。
一人日本で亡くなって
る。あ、マジで？あ、そんな話も聞いたことあんな。いや、なんか結構闇を感じる。闇っていうかアメリカってすげえなって、なんかスターダムにのし上がることの大変なんだなみたいな、いろいろ考えさせられた気もする。そう、ウィキペディアとか読む限り。そうそう、うん、
あれ、今年の4月、もう多分見れんじゃないか。俺は何で見たか、映画館で見たのかな。
そうなんだ。あれね、なんか世界のプロレスね、よく出てて、かっこよかったんですよね。
世界のプロレスって
難しい。そうそう、ケリーは味噌汁の中バター入れるって書いてあって、あ、そういう飲み方もあるのかっていうのを学びましたよ、子供ながら
に。これじゃあちょっとぜひ。
いや、俺はめっちゃ興味あるんで見てみます、それ。はい。
まあ、まあ、なかなか濃い話
かなりこれはマニアックですね、本当に。はい。